くとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日も早速おはがきから紹介してまいりますよ。大阪府大東市からは川口美代さん。今年もこの放送を通じて健康についていろいろと教えていただきたいです。現在私は毎朝のストレッチとノルディックウォーキングをしています。年々体力は落ちていくと思いますが、年に合わせて人生を楽しみたいと思っています、ということでね、素敵ですね。続いては京都市山科区からラジオネームかすみそうさんです。何でも食事から体質を変えようと考えておりますが、病気の加減でほうれん草などの野菜が取れません。結石が週3とかで点々点ということでいただきましたよ。そして続いては堺市から西山節子さん。私は3年前より冬になると手の指が霜焼けになりパンパンに腫れ上がり、とても痛くて皮膚科に行って飲み薬を塗り、飲み薬と塗り薬もいただいていますが良くなりません、ということでお悩みのおはがきいただきました。他にも大阪市北区から竹村ゆきえさん、城東区から沢雅子さん、藤井寺氏から並川麻子さん、他にもたくさんいただいていますよ。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、ほうれん草ね、あく、まあ、に限らずタケノコとか、まあ、山菜なんかね、こうアクがあるんですけど、はい、でこれはもうアク抜きちゃんとしたらいいんですよね。
はあ、じゃあそのアクが、さっき出てきた週酸っていうやつなんですか。
だから週酸を止めるためには、うん、お料理の仕方を、はい、シュートメさんに教えてもら
います、ね、いいことですね。
うんうん、ねだからまあ、うんね、昔からアク抜きの方法いろいろありますから、
はい
ね、あとね、アクの多いものはね、うん、もう毎日食べずに、ねまあ、せめて週3にするとかね。
うん、3回出てきました。
うん、あとね、はい、あの霜焼けね、この時期やっぱ多いんですけどね、
はい、
で基本的には血液循環不良なんですよ。
うんうん、
で肩こりがひどくなると手の霜焼けなんかひどくなるしね。
あ、そうなんですか。 それも関係あるんですね。
う
ん、
でね、まあ、大体ね、低血圧とか貧血とかね、低体温の人に多いんですよ。うんうん、だから、まあ、血液量を増やす、
はい
ねまあ、そういったことを考えていくべきでしょうね。まあ、今週のプレゼントぴったりですけどね。う
ん、はい、ぜひ最後までお聞きいただいてプレゼントを応募していただきましょう。
でまあ、結局ね、うん、いろんな不調の原因調べていったらね、
うん
まあ、要するに腸に原因があることがすごく多いんですけど、で動物はね、腸から進化してるんですよね。
動物、腸からですか。
そうそう、でお腹の中に腸内細菌いっぱいいるけど、
うん、
腸内細菌とね、自分自身はね、お互いに共生してるんですよ。一緒にね、助け合ってるのよ、はい、
腸内細菌と、
うん、そうそう、でまあ、あの単純な構造のね、動物ってね、まあ、ミミズちゃんがいるでしょ。
あ、そうですね、
目も鼻も脳もないし、
うん、
呼吸器もないんですよね。
はあ、
で持ってる器官は腸だけなんですよ。
あ、腸だけしかないんですか。
そう、
あら、
うん、そうそう、でね、ミミズの生きるすべてね、
うん、
要するに口から肛門までの間にね、
うん、
こう、まあ、消化管と腸内細菌だけなんですよ。
うんうん、
だから神経細胞とかね、免疫細胞もすべてこう腸の中にあるわけですよ。
はあ、
で食べていいかどうかの食べ物の判断もね、
うん
まあ、腸で行ってるわけですよね。
じゃあ腸でそうやって考えることもしてる。へえ、面白い。
で、まあ、要するに腸で栄養吸収しながら、さまざまなホルモンとかね、体内酵素も作ってるわけですよ。
へえ、
でその名残は実は人間にもあるんですよ。
あら、人間にもあるんですか。
う
ん、
例えばね、幸せホルモンの、
うん
まあ、セロトニンとかね、ドーパミンとかオキシトシン、これもともとはね、腸内細菌同士の伝達物質だったっていうふうに言われるんですよ。
へえ、腸内細菌同士、
うんうん、でね、脳内ホルモンですよね、セロトニンってね、
はい、
でも基本的にはこう小腸で作ってるわけですよ。
うんうん、
でセロトニンの 90% は腸に集まってるわけよね。
9割も。
そうで、脳にはわずか 2% なんですよ。
へえ、
だから脳内ホルモンというよりも私は腸内ホルモンだと思うんですけどね。
本当ですよね、そういう意味では。
うん、だからね、うん、セロトニンが脳のためにあるんだったらね、うん、脳にたくさん存在するはずでしょ。
ですよね、うん、それなのにわずか 2%。
そう、
うん、
だからね、だから腸のセロトニンが減っちゃうと脳のセロトニンも減っちゃうから、うん、精神的に不安定になったりとかいろんな症状出るわけよね、で、まあ、以前もねこうお話しましたけど、要するに腸って単なる管じゃなくて、第二の脳って言われるほど、複雑な組織なんですよ、だから表面にこうね重毛微重毛っていうねひだひだがついてるけど、健康体だったら、大体今5000万本こう生えてるわけですよね、でただ下剤をずっと使っていくとどんどん減っていってツルツルになっちゃうとかね、で表面積が皮膚の200倍、テニスコート 1.5 面分で体の外に接してるわけよね。でね、特にやっぱりすごいのはね、こう、全身にこう血管が張り巡らされてますよね、でね、太い血管っていうのはね大体 1% なんですよ。あとは毛細血管
たった 1% しかないんですか。太いのは
長さにするとね、でね、全身のね毛細血管の 55% が腸に集まってるわけですよね。でリンパ球の 60% が腸に集まってるの、それとか免疫細胞の7割は腸にあるって言われてるけどね、でね、脳以外の神経の 50% が腸に集まってるんですよ。だから要するに最大の免疫組織、最大の末梢血管組織、最大の神経組織なんですよ。
それだけ大事なものがいっぱいここに集中して集まってるから、やっぱり今みんなこうね腸内環境を考え直そうっていうことになってるんですね。
それでね、小腸と大腸があるけど、大腸は水分吸収と排泄だけで、長さは 1.5 メートルなんですよ、で小腸はね 5,6 メートルの長さがあるんですよね。だから一番こう重要な器官だって言われてるんだよね。で、その小腸も、最近の検査では病変がいろいろ見つかってきてるわけですよね、で特に抗生物質、痛み止め、風邪薬、アスピリンによる、傷、要するに小腸粘膜のただれとかね、そういう炎症性腸疾患すごく増えてるんですよ。
でもそのあたりって本当によく使いがちなお薬でありますよね。
そうですね、それとかやっぱ高脂肪高タンパクの食事の取りすぎ、これもね腸内フローラを生み出す原因の一つなんですよね、だから小腸の傷っていろんな病気の原因になるっていうことも分かってきたわけよね、だから例えばね霜焼けとかね皮膚のアレルギーってあるでしょ、腸の粘膜も同じようなただれを起こしてるっていうことも言えるんだよね。
そうなんですか。表面上に出てきてるっていうことはその腸の中もそうなってると考えた方がいい。
それと老化現象もね、要するに腸から老化するっていうふうに言われてるんだけど、一番わかりやすいのがね、老化は25歳から始まって、45歳から老化速度が速くなって、60歳過ぎたらね、だから鈍行で走っとったね老化がですよ、今度急行で走る老化になって、最後は特急で走る老化になるね、60過ぎたらね。
怖すぎる。
で20代の頃とね6、70代の、人の違いってね、血管の長さが 40% 減るんですよ。
40% もですもんね、
だから10万キロメートルあった血管が6万キロメートル、でその中でね、要するに細い血管の 55% 腸に集まってるっていうことは、腸の血管だけで2万2000メートル減ってるわけですよ。そうなると、ホルモンとかね体内酵素とか血液もだんだん作れなくなっていく、一層作れなくなるよね、本当にその血管が減るっていうのはね血液が減っていくわけですよね。
はあ、いやこれ怖いことですね。
で内臓とかね全身も毛細血管減るから、栄養と酸素は十分いかなくなるし、内臓も機能低下を起こすし、これが老化現象、それと赤血球が、硬化して硬くなっていく、これも老化現象なんですよね。だからそれで血流も全身悪くなるから、血圧が上がったりとかね、いろんな症状出るわけよね、それでね、だから老化現象って要するに血管と血液が減るってことなんだけど、低血圧の人はもともと血管と血液の量が少ないんですよね。
あ、そうなんですか。
で、老化も早いかもしれませんよね。
あら、そう考えると低血圧の人は特にアンチエイジングのためにも気をつけなくちゃダメですよね。
だからまあ、一度食用状を考えなきゃいけないわけよね。
うん、
だから腸内フローラを元気にするための、まあ、食用状、まあ、基本的には和食ね。
はい、
ね、で、あとね、発酵食品。だから発酵食品ってね、乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌を使った発酵食品がすごく多いんですよ、日本古来の発酵食品は。
うん、
まあ、納豆は別ですけどね、納豆菌ですけどね。だそういうものを食べて、で、まあ、ぬか漬けなんかすごくいいよね。うん、だからぬか床にいる菌っていうのは小腸の菌とよく似てるんですよ。
あ、そうなんですか。はあ、じゃあ漬物の中でもただの塩漬けとかそんなんよりはもうできたらぬか漬けの方が、
うん、でも塩漬け、ね、塩漬けまで結構ね、やっぱり乳酸菌も一種類いろいろありますから、うん、ね、酵母もついてるし、それそれでいいんですよ。だから、
は
い、
うん、じゃあもう数多くいろんな種類よってことですね。そうそう、で
味噌もそうなんですよ。
は
あ、うん、味噌もね、いろんな菌が入ってるんですよね。
は
あ、だからいろんな菌を、はい、元気な菌をお腹に入れてあげて、でそれが定住することないけど、もともとお腹にいる乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌を、ね、
はい、
元気にしてくれたりとか、
うん、ね、そう考えると本当に和食はお味噌汁でね、その今言ったお味噌も使えますし、お醤油だって発酵食品ですしね、お酢もそうだし、う
ん、ただし昔ながらの製法で作ってるものね、
あ、そっか、うん、製法も気にしないとダメですね。
そうそうそう、ね、うん、でだからまあ、ね、まあ、そういうものを、まあ今日、まあ、とにかく食事に気をつけて、ね、
うん、
であとまあどうしても足りなかったら、ね、まあ、ミネラルはやっぱり不足気味だから、
ええ、
まあ、やっぱりミネラル の, あのサプリメント、ただミネラルもね、はい、ミネラルだけじゃなくて植物そのままの粉末を使ったもの、うん、
はい、
まあ、私そういうものが一番合うと思うんですよね。
そうですね、うん、あのミネラルのそういうものって結構化学薬品、薬品じゃないですね、うん、そういった添加物とか使ってるものも多いですもん ね、うん、やっぱり食品で作られてるものが安全で安心ですもん ね、
でね、うん、まあ、乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌を使った発酵食品の王様が乳酸菌生産物質なんですよね、
うん、はい、そうですね、はい、まあ、今月はその乳酸菌生産物質と植物ミネラルがたっぷり入ったね、はい、こちらのこの海藻物語プレゼントですから、今回はぜひ皆さんたくさんご応募お待ちしてますよ、
ね、うん、たくさんの方に、ね、なるべく送って差し上げたいみたいですけどね、
うん、
まあ、なんか予算があるみたいでね、はい、大変申し訳ないんですけどね、
はい、豪華プレゼント、はい、ぜひご応募お待ちしております、
はい、
それではここで皆様お待ちかね、1月のプレゼントのお知らせです。発売から32年の乳酸菌生産物質ビオネ A 500ml 入り 29,400 円と海藻物語のセットを3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん1月プレゼント係まで、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん
笑顔で元 気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美幸がお送りしました。それでは
また来 週。
この番組は株式会社ビオネ、三井温熱株式会社の提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。